サスペンダーズの猛プッシュ。
どうもサスペンダーズのメガネの方伊藤孝之です。
坊主の方古川翔吾です。
はい、ということでサスペンダーズの猛プッシュ、はい、第9回目が始まりましたけども。
始まりましたね。
はい、はい、今日の収録場所は、はい、笠井ちゃんち。
まあそうですね、もう恵子さんのお宅で、もうだいぶ定着した感じがありますね。
ね、落ち着いて。
それでそうですね、前回とかは、うん、よかったよかった。結構その僕が最近、うん、そこから歩いて帰ることに対して、
うん、かなり不信感、
伊藤と永原ちゃんの2人がなんか、うんうん、永原さんね、不信感を募らせてるっていう話になりましたけど、
うん、今日は
今日は、うん、あの収録前もちょっとお伝えしたんですけど、うん、電車で帰らせていただきます。一緒に帰らせていただきます。
大発表みたいな言い方しないで。
いやでもちょっともうなんか俺のその一挙手一投足がそのみんなの関心を引いてる感じがあって、その収録前に
確かにね、
今日は僕電車で帰りますと言ったら、恵子さんと永原ちゃんが、それはどうしてですかみたいに二人とも同時になんかこっちを向いて、
え、今日電車ですかみたいな、
なんでですか
リアクションだったね。
ちょっとそのだいぶもう興味津々みたいな、
確かに
話題の中心にいる感じがあります。味わいましたけど、そうですね、まあ、そんな感じで、うん、
普通に電車で帰るというだけね。別にマジでどっちでもいい。
そうですね、ちょっと今週発表があったんですけど、はいはい、僕らがそのマセキの公式グッズみたいなのに、はい、僕らも参加させていただくことになったというか、
参加させていただくか参加って言わない、
わかんないけど、
公式グッズが出るってことでしょ。
そうそうそう、三四郎さんと、はい、要ストーンさんと、はい、僕たちサスペンダーズ3組の
すごい並びよ
グッズで、うん、しかもこれのイラストを、はい、塩飛田さんというもう有名イラストレーターの方が、
はい、
手掛けてくださって、めちゃくちゃかっこいい、
めちゃくちゃ嬉しい、
ね、T シャツとかポーチとか、
そうそう、
作ってくださったじゃないですか。だからこれがもう嬉しいと同時に、
はい、
ちょっと一個、うん、なんていうか希望というか、塩飛田さんがもしかしたら、うんうんうんうん、この僕たちのなんていうかラジオ聞いてくださって、いわゆる猛プッシャーなんじゃないかっていう、
うん、いや結構可能性高いと思うよ。可能性
があるっていう話だった、う
ん、まずその、はい、今のバージョンと違う、はい、一番最初にさ上がってきた塩飛田さんが書いてくれたバージョンで、はいはい、そのセリフをね、そうそう、なんか言ってるんだけど、
僕らのイラストに吹き出しがあって、
そうそう、今だと、はい、僕がゲンモリって言ってて、はい、で古川があーやべえっていう
のを、なんかかっこいい英語の字体みたいな感じで吹き出しがあるんですけど、
そうそうそう、あれの最初のバージョンが、はい、僕がキスビタ、
はい、
で古川がオシペトって言ってるっていう、
全く何言ってるか分かんないと思うんですけど、まあキスビタっていうのは、うん、キスした後にビンタするっていう伊藤の性癖の、
う
ん、
まあ、性癖というか、まあ、
キスした高野さんとかに、
後輩とか先輩にやってたやつね、
うん、その悪行を、うん、がキスビタっていう、そうそうそうそう、ちょっとファンとかの含めて、
うん、で、オシペトっていうのが、はい、古川が、まあ、ペットボトルにおしっこを入れてたっていう悪行、
まあ、そうですね、それを略してオシペトって、それが最初の段階ではもう魔石の公式グッズとして、うん、完全にオシペトと
俺らがあんま見ないで、はい、あ大丈夫ですって言ってたらもうそれが出されてたわけだから、ね、
オシペトとキスビタになってたんで、
そうそうそう、
でもそれを知ってるってことは、うん、ってことは相当コアに僕らのことを知ってくださってるっていう、う
ん、それこそ YouTube とかいろいろ見てくれてんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
うん、ありがたいことに。
だからもしかしたら塩飛田さんも、うん、この猛プッシュも聞いてくれてるんじゃないかっていう話になったんで、なんか期待大ですよね。
いやありがたいですよね、本当にね、
はい、みたいな感じで、特になんか盛り上がる感じ。
いや別に盛り上がったろ、
嬉しいですねって話で。
何が盛り上がったろ、
その一笑いみたいなのは僕らの力不足でちょっと生み出せなかったんですけど。
いやそんなことないでしょ。
なんかでもとにかくただただ嬉しい報告というか、うん、
嬉しい、ね、本当に嬉しい、ありがたいですよね、
は
い、
今週は他にもちょっとあって、うんうん、やついフェスというのに出させていただいたんですよね、
はいはいはい、
僕ら、はい、エレキコミックのやついさんが、はい、主催してる、
はい、まあ、音楽とお笑いととかね、はい、イベントがあって、
はい、そうですね、そこのなんかお笑いコーナーみたいなのに出演させていただいたんですけど、うんうんうん、その MC が、このラジオでももう何回も登場してる、
はい、
奥森さつきさん、はい、高校生女優の
はい、
奥森さつきさんが MC で僕ら芸人何組か出るっていうやついフェスのコーナーに出演させていただいたんですけど、
そうですね、
どうでした？
いやー怖かったね。
まあね、
うん、怖かった、はいはいはい、なんかあのアイドルの人たちがいろいろライブやってる間でちょっとお笑い芸人さん出てくるみたいな感じ で最初行った時にあの東京女子流さんがね、はい、ライブやってて、はいはいはい、でまあ大盛り上がりしてて、うん、あれこれって何お客さん一回これはけんのかなみたいな、なんかルカとかにパッて聞いたら、あまあそうなんじゃないさすがにみたいな、
そうね、う
ん
う
ん
う
ん、言って、で東京女子流さん終わって上からパッて見てたら、はい、なんか誰もはけないでずっといたんだよね、
残ってたんですよね、うん、アイドル
あれあれあれみたいな、はいはい、あれどういうことなんだろう、でみんなで話し合った結果多分、うん、これアイドルのお客さんがずっといるだけで、うん、お笑いファン来てないんじゃないかっていう話になって怖いな怖いなって、はいはいはい、出順がカカロニさん、うん、俺らサスペンダーズ、ハルト、飛行機、桜井さん、はいはいはい、4人が出てくるのに、はいはい、その最初にカカロニさんが出てって、うん、滑ったんだよね。
カカロニさんは滑ってましたこれは、まあ、
そこで、あ、はい、分かりましたっていう感じで、あとはもう淡々とい
やだカカロニさんなんてゴッドタンでも
カカロニさんが滑るってことはもう俺らにはもう無理、
もうめちゃくちゃ面白い人たちの、
う
ん、
そう
そのこの感じでネガティブなんですか
お前上手いんだよそれちょっと上手いんだよ
ここに菅谷さんのね、うん、もうあそこでもうドカンと来るとこでもうシーンとなってたんで、うん、あもうこれはもう粛々と、はい、あのなんていうかただただ皆さんの前で滑らせていただくしかないっていう
気持ちよく滑らせていただくだけの時間
うんまあ、ちょっと普通にも案の定、うん、
まあちょっとあったけどね、
まあ、
ちょっと
あったけど、ね、やっぱりかなり厳しいなみたいな、
声出して笑うみたいな雰囲気があんまなくて、ね、
そう、うん、でなんなら奥森さんも、うん、ネタ一組ごとに出ていって、うん、そうなんか軽くなんていうか間をつないでくれたりしてたんですけど、その僕らが完全に滑った後で、うん、奥森さんが出てって
あなんか言ってたっけ
なんか、うん、あの、サスペンダーズさんはですね、東京03の飯塚さんに、押されてるのでその皆さんもそのなんていうか、今そのサスペンダーズ面白いって言っておくと、うん、2だと思われるかもしれませんよみたいな、うん、もうそれ自体がもう悲しい、
うん、そうだねめちゃくちゃフォローさせてた ね
悲しいフォローになってて、
あそうだそうだ、
ちょっとだからかなり厳しい戦いだったんですけど、
う
ん、
そうだね、
でもそのアイドルファンの方たちの、うん、だからなんていうかこの僕らがやついフェスで滑ったことは、うん、そのお客さんがのライブシーンのお笑いライブシーンのお客さんがそんないないだろうと踏んでたんで、
う
ん
う
ん
ね、
あのこの僕らの滑りが、うん、そのお笑いライブシーンに漏れることはまあないだろうっていうふうに僕らとして高くくくってたんですけど、
まあね、
なんか同じ事務所の寺田弘明さんが普通にお客さんとして見に来てている
なよ見に来んなよカカロニさんと俺らが滑るとこ見に来んなよ
でその後なんかツイートでいやついフェス現地レポみたいな感じでなんか春と飛行機が一緒だったんですけど、うん、春と飛行機タイタンのは受けてて、うん、で春と飛行機がすごいアイドルファンの心掴んでてすごかったサスペンダーズは牧場のネタだけやってればてんてんてんみたいにその滑ったことを明確に言ってはないんですけど、うん、そのなんていうか行間を読み取ったらあの滑ったことがあの分かっちゃうツイートをしてて、
うん、
完全にちょっと
かなり嫌だったね
嫌でした
ね
だから
2列目にいたらしいからななんかせめてさ後ろの方でさ、はいはいはい、とかさなんちょっと前のめりで見てる
んだそうですね確
かにすごい嫌だったな、ね、
だからかなりその小森さんもせっかく面白いと言ってくださってた
そうだ、ね
うん、その方と一緒の場で滑るっていう結構、うん、なんていうか反省の多い
まあねそうだねもうプッシャーの前でもっともっと盛り上げられるよ、ねは
い、そうですねだからちょっともっと頑張れなきゃなというふうに思いました、うん
番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。
すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com です。
たくさんメール送ってくれたら嬉しいです。
古川のおっちょこで落ちやん。
あ、やべ、 丸々なのに丸々しちゃったといった古川のおっちょこゼリフを送ってもらい、今後のコント作成に役立てるコーナーです。今週もたくさん届いているので早速紹介していきましょう。
ラジオネーム退屈な海さん。
おい嘘だろ、ディナーでサプライズプロポーズを決めるつもりが俺だけ検温引っかかって店に入れねえ。
あーまあこのご時世のね、
これやっぱご時世コント
ご時世コントは
なかなか意外やってる人いないよね、こういうライブとかでそのなんていうかそのこういうコロナとかそういうのを利用したというか、
確かに
コントってやってる人いないから結構なんていうかいいですよね。検温が引っかかって入れないみたいな。
そうだね、うん、俺だけってことはその彼女は入るんだろうね多分ね。
あーはいはいはい、はい、
俺だけ危険を引っかかって入れないってなって、
うん、
まあでも予約はしてるしいいとこだし。
そうっすね確かに、
うん、彼女は入ってっちゃって、
うん、確かに伊藤が彼女みたいなことなんですかねこれはね。
あーそっかそっかそっか、うん、そうだね、だ俺は入らないは違うんじゃないっていうってことだ、うんうん、
確かに確かに、
うん、で古川は古川で店にいろいろ伝えてあったりもして、
うんうんうん、
でそれもどうするか分かんなくて、ね、指輪も持ったままみたいなね。あ
そうですね、だなんか検温引っかかること自体がちょっと冷められるポイントになったりとか、
まあ、そうだね、
そういう風になりかねないですよね、うん、だからそういう言い聞か方もできるかもしれないですね、うんうんうん、はい、ラジオネームステイゴールドさん。
うわースーパーチャットでひろゆきに自分のステータスを持って質問したら即座に嘘を見抜かれた。
これもいいですね、ひろゆきさんが
あのスパチャで質問すると答えてくれるやつね、
はいはいはい、もう今ひろゆきさんの、
うん、
あの配信ってすごいですもん ね、
すごいね、
めちゃくちゃ皆さんに見られてるし、うん、だから、うんうんうん、伊藤がひろゆきってことなのかな、そのなんか。
あそっか、あそっか、
そうね、だから机を離して、
あそのパターンね、
はい、はいはい、あのなんていうかコールセンターとかのコントであるような、
うん、
そのちょっとピンスポとかあってもいいかもしれないし、なんかそういう、
あそっか俺がこれひろゆきさんやんなきゃいけないんだ、
それ一応身につけといてもらって、あの
いや、
あ嘘つくのやめてもらっていいですか。
それを俺がやんなきゃいけないのね、
はい、そうですね、だからそのだから俺もそのなんか熱くなっちゃってもう一回スパチャしてみたいな、
スパチャじゃないと読まれないから、
そうそう、金額を上げてそれもなんかそのいなされるみたいな、
うそうだね、
なんかそういうひろゆきコントいいですね、結構今
これでも面白いな、
相当やっぱひろゆきさんってでも結構今芸人の方とかもなんていうかネタにしてる人とかも多いんで、
もう
今旬だし、もうモノマネ、ひろゆきのモノマネ、ひろゆきさんのモノマネがそのなんていうかゴールデンのモノマネ番組とかでもう見れる時代がもうすぐそこまで来てるんで、
そうかもね、
ちょっと今まだすごいまだ全員が見つけてない段階でちょっと触りたいみたいなところありますよね、ひろゆきさん、
いいね、
ありがとうございます。ラジオネームラクダの抜け殻さん。グラビアアイドルの大きな胸には興奮するけど、お相撲さんの大きな胸には全くときめきを感じないのはなぜだろうか。そうだ、乳首が隠れていないからだ。
いやちげえよちげえよ、何がおっちょこなんだよ、そしてこれ
確かにちょっと
おっちょこ出落ちじゃないだろうな、
僕も選ばせていただいたんですけどそのよくよく見たらちょっとおっちょこ出落ちじゃなかったです、うん、
おっちょこ出落ちじゃないよ、なんか結論出しただけの
いやでも乳首が、うん、隠れていないからだっていうのは意外とその逆説的というか、その乳首が本当は見えたら嬉しいものだけど、この人は乳首が隠れてる方が興奮するみたいなことだから、結構深いは深いですよね。
深くねえよ、全然深くないよこれ。いやどうせこいつは乳首見えたら興奮するしな、は
い、
絶対
これをどう展開させていくかみたいなところがありますよね。
俺はこれ何なんだろう、だからテレビとか見て気づくのかな、何なんだろう、雑誌見てて気づくのか、相撲を見てて気づくのかして、俺は何なんだろうね。
確かに、でもその反対意見を提案するんですか、
友達で、反対意見、
そう、乳首が隠れていないからだっていうのを、うん、もう全く知らない人でもいいかもしれないですね、それを 通りすがりの人が聞いてて、
じゃあお前なんかいや外でやってんのこれ。
外で気づいたのなんか。
外でなんかその外で気づいて
なんかリンゴが落ちてみたいな、わかんないけど、
ニュートンみたいになってる。
俺なりのなんかそういうのがあって、うん、気づいて全く見知らぬ通りすがりの紳士みたいな。
あで俺がその、はい、聞こえてきて、はい、違うんじゃないですかって話しかけるってこと。
なんかみたいな。
俺がヤバすぎるだろそれ。俺が頭おかしいよ。
伊藤結構最近なんかその、うん、サスペンダーズで言ったら、うん、ちょっと伊藤の演技力がなんか評価されつつあるというか、あーでもちょっと言われることが多くなった。なんなら東京03の飯塚さんとちょっとラジオ収録みたいにさせていただくことがあったんですけど、その時も伊藤の演技が格段に良くなったみたいなお言葉をいただいてたんで、
うんうん、だと何なの？
だからこの、うん、乳首が隠れていない体に対して反対意見を出す紳士の時にその演技力をいかんなく、
いや無理だよ。俺の演技力で、はい、あ確かにそういう人もいるかって納得させるってこと、
その説得力を持たせる演技を、
いや無理だよさすがに、あおかしい人だなっちゃうと思うよ。
なるほどね、わかりました。ラジオネームすりみさん、
あーやべえ、足で踏むタイプのアルコール消毒してたら足こきを思い出してその場で抜いてしまった。
もういいよ抜いてしまったのやつ。
転倒なんですよね。だからこれはもう大体においてだって足で踏むタイプの。
入り口にあるからね。
うん、
あ
でその転倒でその場で。
どうするってこと？どういうこと？転倒で消毒した後にズボン脱ぐってこと？何これ？どう
その場でだからズボン脱ぎ出して。
お前さ、いや、はい、もうやばいってそんなコント。
いやでもそれでこれ。よくコンビニの入り口とかでもこういうのあるじゃないですか。だからセブンイレブンっていうことにして、俺がその抜いてしまってて伊藤がセブンのユニフォーム着て、おちょっとちょっとちょっとって言ったら、
おいちょっとちょっとちょっとにはなんねえよ俺も。
そしたらそのあ伊藤さんがセブンイレブンやってるみたいな、結構僕らを知ってくれてるお客さんは多分その時点では
い、はい、
わーみたいに、
いや俺のセブンイレブンやってるの方じゃねえんだよこれ、はい、な消毒で抜いちゃってる人いるの衝撃が強すぎんだよなあ。
で それもできると思うんで、だいぶ
できないだろこれ、ちょおかしいってこれはさすがに。
まあいやそうですかね、まあうん、足で踏むタイプのは確かに足こきの中でも結構ハードな足こきを思い出してる。そのバックボーンもあるしね、
まあ、あーだからド M だから
そうそうそうそ う, そうだからそのかなり、うん、その想像力をかきたてるネタになりそうな感じがして、
衝撃すぎて意味がわかんないもん脱いじゃって、はい、
ラジオネーム冬のお兄さん、
あやべキャベツの千切りを作っていたら言っちゃったけどどんな因果関係
言っちゃったのなんか進化系みたいなやろうとすんなよ。
ありがたいです本当にありがたいです。
もういいよ言っちゃったで
常に進化を止めない言っちゃったシリーズ
言っちゃったけどどんな因果関係にしないでいいよ。
本当に言っちゃったでもオチになってんのにな ってもねえよ。それをさらにな
ってもねえんだよこれ
振りにするというかその松本人志さんのコントの作り方みたいな、
なってないだろ絶対。
それ自体が面白いのにそれをさらに180度うねらせるみたいなゴッツの頃の松本人志さんみたいな
ゴッツの頃の松本人志の作り方になってねえだろ。あーやべえキャベツの千切りを作っていたら言っちゃったけどどんな因果関係なってないってこれおかしい
よ。だから因果関係を探る旅ってことですよね。だからそういう因果関係を探っていく旅をコントにする
で旅ってなんでだその場で考えるでいいだろ。
その因果関係を探るために出るってことですよね。精子と一緒にな
んで俺は友だってやるんだよそれ。
どうして俺はキャベツの千切りで行っちゃったんだろうっていうのを
違う俺が出てきて意味わかんねえよとか言うだけならまだいい。なんで一緒に旅に出るんだよ。
精子と一緒に旅に出る物語ってことですね。
めちゃくちゃだよ。
ありがとうございます。ラジオネームおいましんさん、
あつもダブトン本一ドライチにアナルローターで、あやべえメスイキマンガン4000点オール
送ってくんなこんなのこれ送ってくんなもうこんなの。
マージャンね。
マージャンじゃねえアナルだよどっちかといったらマージャンのメールじゃねえよこれは。
マージャンとかってやっぱりその役満出したいってこのマージャン打つ人の
それはそうだよ
夢じゃないですか。でもやっぱメスイキマンガンも
メスイキマンガンってなんだよ。
すごい気持ちいいみたいなのあるじゃないですかやっぱマージャンって。
いやマンガン上がって気持ちいいは分かる、
うん、やっぱメスイキマンガンはもうただのマンガンじゃないんでより気持ちいいと思いますよ僕は。
いやだからこれ関係ないじゃんアナルローターって言ってメスイキって言ってだけなんだからこれ
メスイキマンガンは一回はマージャンやってたら出してみたいマンガンですよね。メスイキマンガン
10連ポートみたいになってねえですもん。
ありがとうございます。ラジオネームオレスナさん、
あーやべえ、おちんちんがムズムズしてきたからイージイージしていたら、行くと同時に俺が発射されたってことは俺自身が生死だったのか。
なんだよこれ、なんだよこれ、
衝撃的すぎるでしょこれ。
なんなんだよ、俺がずっとこのメールマジで、
伊藤のことを生死扱いしてた俺が、うん、俺自身が生死だったっていう、
その初期の哲学みたいななんかやつ。なんだよこれマジで。
いやこれだ、単独のラストとかに向いてるんだよね。これその
全部ひっくり返すっていう、
全部ひっくり返って、でなんならスタート
単独
の一番終わりが生死っていう始まりっていう、なんかすごい、なんか空気階段さんの単独みたいな。い
名前出すなよお前そんなとこで。空気階段さんの
めちゃくちゃ、そのめっちゃ売れた、今年やっためっちゃ売れた単独みたいに話題を呼ぶような単独のラストのネタみたいな。い
あるけどね、最後で全部つながるみたいなやつあるけど、長尺のコントじゃねえか、そしたらこれなんか。はい、今週もたくさんメールありがとうございました。引き続き古川のおっちょこでおちゃんへのメールをお待ちしております。SNS でたくさん感想をつぶやいてください。
ハッシュタグはすべてカタカナで猛プッシュでお願いいたします。
全部見ます。
ビートたけしに褒められたい。
ビートたけし杯で憧れのたけしさんからダメ出しされてしまったサスペンダーズ。このコーナーでは番組を聞いているビートたけしリスナーの皆さんから寄せられたサスペンダーズのお褒めの言葉を紹介します。
ラジオネームオレズナ。おいらよ、今寄せ研っていうのに入るために早稲田大学の受験の勉強してんだけど、もう寄せ研の人たちのネタの映像が面白すぎて勉強になんねんだよ。
ああそうなんですか。
やっぱり面白いよな、獅子王ガイ。
獅子王ガイ誰がわかんだよお前。
獅子王ガイ
っていうのは、寄せ研っていうのが僕らが、はい、早稲田大学の時に入ってたお笑いサークルね、はい、寄せ演芸研究会、うん、それはまあいいよ。
はい、
で獅子王ガイとか出すなって。
獅子王ガイさんは僕らの3個上の方で、
3個上でお笑い芸人やって、はい、もう今辞めちゃった人。
はい、で、うん、今コメディープランナーっていう、その
コメディープランナーになるって
未だかつて誰もなったことない職業を、うん、
コメディープランナーになるっていうツイートの以降見てない人だ、はいはい、そのツイート以降がもう見てない人何の活動してるかも分かんない。
もし聞いてたら、うん、あでも別に送ってこなくてもいいからすいません別に
いいだろ聞いてたら送ってきてくださいでもいいだろ。
言いそうになっちゃったけど別に送ってこなくてもよかったかもしれない。 いやでも獅子王様に知ってくれてるってすごい嬉しいですね。獅子王
とかいいんだよ、褒めてくれっつってんだよ。
ラジオネームオスオラ山村もみじ。あんちゃんたちのコントは全くもってプロじゃないね。
え、
いや素人以下だ。台本も演技も最悪。
いやいやそんな、
どうして続けられてるのか疑問だよ。キャー、その人はたけしじゃないわよ。
は
くバレてしまったらしょうがないね。メリメリメリメリメリ
ん、
私は史上最強の弁護士軍団住田ひろこよ。
なんだよこのメールマジで。なあ
たけしさんではなかったんですよね。
いや意味わかんないんだよこれマジで。
行列とかに出ている弁護士の方ですよね。これは住田弁護士、
行列のできる法律相談所のね、はい、弁護士軍団の女性の方ね、はい、住田ひろこ。
ありがとうございます。
何がありがとうございますなんだよこれ。わかんねえよな、褒めてもないし。
嬉しいです。いや
嬉しくねえよお前。嬉しいですってお前適当に言うな。どこが嬉しいんだよこれ。
これだから要するに褒めてけなしてるのが
けなしてるよ。まず
けなしてるのがたけしさんじゃないっていう、たけしさんがけなしてなかった、うん、すなわちたけしさんが褒めてくれてた。
なんねえよ別に。っていうことです。住田ひろこだったから褒めてるってことだって
なら
ないだろ。
これはもうそういうことですよね。だから嬉しいです。ありがたいですよ本当に。
ラジオネームブラザーフットオブスティール。いやしかしサスペンダーズはあれだね、そんなことよりウーバーイーツは便利だね。
もう、
それでは行きましょう。
ブラザーフットオブスティール。
こんなウーバーイーツは依頼主が煮込みしかないクジラ屋だ。クジラ屋に頼まれておいらが煮込みを配達することになってね、でも売れない芸人ばかりが注文するからおいらが全額負担することになってね。ついでにお姉ちゃんにも煮込みを配達したら、ちょっとだけじゃん、私中華料理なんて頼んでないわよなんて言ってきやがってね、そうなんです、分厚い皮が自慢なんです。ってことはこれ小籠包じゃなくておいらのポコチンだっての。
もういいよもういいよたけしめも。じゃあもういいってこれ。 本当に、
いや本当に嬉しいです。
いや全く嬉しくない本当に。もういいってこれ、もうこの頃はやめたくなってんだよね。
サスペンダーズはあれだね、サスペンダーズはあれだねって言ってくれてるんで、
いやあれだねの後そんなことよりって言って
たけど、いやでもあれってもう褒めてくれてるかもしれませんし、
いや褒めてないだろこれ。
いや相変わらずのやっぱり本当に素晴らしい、
全然良くないわ、
クオリティの高い、
ずっと良くない、
竹締めも、うん、
クオリティは高いけどね、
めちゃくちゃ高いんで、うん、ありがとうございます。引き続きビートたけしリスナーの皆さんからのメールお待ちしてます。ビートたけしに褒められたいのコーナーまでどしどし送れこの野郎。
はい、そろそろお時間ですがいかがでしたでしょうか。
今日は どうだろう
恋って素晴らしいね、古川に恋の素晴らしさを思い出してもらうやつ、来てます。
おもろていい、
そのキャラ変えすぎだよお前。
ラ
ジオネーム、おいマシン、
おいらっしゃい。
三角関係とかけまして、
うん、
レイザーラモンと解きます。
ほう、
その心はどちらもエッチな方が腰を振って精子出すでしょう。
ああ、なるほどね、
はい、エッチな方が腰を振って精子出すでしょう、精子出すでしょう、
精子を出すと、
はい、
精をし出すと、
はい、レイザーラモンさんの精、
いやもう完全に天井届いちゃった感
じ、ね、いやそんなことねえよ、これ分かんない、これも
ちょっと謎かけも皆さんのクオリティ高すぎて、
うん、
もうこれ以降やっても別にもう天井届いちゃってるんで、う
ん、いや天井
もうクオリティ高いのは分か
って るんで、思い出せてないじゃん別に、思い出したんかっつってんだよ
そろそろね、
恋の素晴らしさ聞けよ、
ちょっと
恋の素晴らしさを思い出したのかって聞いてんだよ、ね、てめえに
形式を変えたいと、
なんでお前形式ばっか変えてお前恋の素晴らしさを
形式をね
思い出せっつってんだよ、
変えたりもさ、次はね、
なんだよ、
こんな恋は素晴らしくない、うん、どんな恋
ということで、大喜利じゃねえかだから大喜利じゃねえかだから何のコーナーなんだよこれ、
皆さんにね思い出させ
ていただきたい、意味が分かんねえんだよ、なんか
こんな恋は素晴らしくないどんな恋ということで、
こんな恋は素晴らしくないどんな恋で送ってきて、お前が恋の素晴らしさを思い出すんだな、
もちろん
思い出せよ絶対
わかります、
なんか関係ねえことやってるからお前思い出せ絶対、
はいはい、思い出しますんで、
番組ではリスナーの皆さんからのお便りお待ちしております、はい、コーナーへの投稿はもちろん感想質問相談何でも構いません、すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com sus.mo.push@gmail.com です。次回のメール6月27日日曜日いっぱいまでに送ってもらえると助かります。SNS でのご感想ハッシュタグモープッシュ、モープッシュすべてカタカナでお願いいたします。この放送のアーカイブはポッドキャストや Spotify で金曜20時に配信されるのでそちらもチェックお願いいたします。明日のこの時間は岸高野のバナナの天ぷらです、
はい、
それではまた聞いてください。サスペンダーズの伊藤孝之と
古川翔吾でした。
さよなら、
ありがとうございました。